今日恵みをいただく御言葉は申命記の3章1節から11節までです。申命記3章1節から11節。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての民はエデレイで私たちを迎えて戦うために出てきた。その時主は私に仰せられた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡している。あなたはヘシュボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。こうして私たちの神主はバシャンの王オグとそのすべての民をも私たちの手に渡されたので、私たちはこれを打ち殺して一人の生存者をも残さなかった。その時私たちは彼の町々をことごとく攻め取った。私たちが取らなかった町は一つもなかった。取った町は60、アルゴブの全地域であって、バシャンの王軍の王国であった。これらは皆高い城壁と門と貫抜きのある要害の町々であった。この他に城壁のない町々が非常に多くあった。私たちはヘシュボンの王シホンにしたようにこれらを整然した。そのすべての町々、男女および子供を整然した。ただしすべての家畜と私たちが取った町々で略奪したものとは私たちのものとした。このようにしてその時私たちは二人のエモリ人の王の手からヨルダンの向こうの地をアルノン川からヘルモン山まで取った。シドン人はヘルモンをシルヨンと呼び、エモリ人はこれをセニルと呼んでいる。すなわち高原のすべての町、ギルアデの全土、バシャンの全土、サルカおよびエデレイまでのバシャンのオグの王国の町々である。バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。見よ、彼の寝台は鉄の寝台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、その幅は4キュビトである。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちに信仰を試されますが、しかし決して私たちがいきなりこれは無理だというような、そんな無理なテストを突然されることなく、私たちにがついていけるように分かりやすく徐々に信仰のその度合いを深めていき、あなたによって歩むことができるように私たちを導いてくださる主です。イスラエルもそのようにして導かれ、まずはこのヨルダンの東側においてこの戦いを経験し、そしてヨルダン川を渡り、そしていよいよカナの地に突入する、その前段階において、あなたは確かにこのように養われ、恐れるな、おののくなと私たちを励まし、信仰の戦いに勝たせてくださるようにあなたが導かれることを感謝いたします。もろもろの信仰の戦いが私たちの人生にはあります。どうかしよう、あなたが私たちを勝利へと導いてくださいますように、私たちに分かりやすく あなたにあって共に歩むことができますように、どうか導いてください。語るこのしもべの唇を清め、また聞く一つ一つの耳を整えて、今あなたの命の言葉を豊かに余すところなく受け入れる私たちでありますように、これからの一切の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回の箇所では、モーセたちはエモリ人の、シホンを滅ぼしました。ヘシュボンに住んでいた、エモリ人たちです。そこのヘシュボンの王シホンにまずモーセたちは、和平を申し込ん でそれで平和のうちにそこを通らせてくださいって言うんですけども、しかし、主はですね、このシホンの王の心を固くなにして強気にして、そして迎え撃つようにされました。しかし彼らはそれを打ち破って、そして正々堂々とですね、もう向こうから仕掛けてきた戦いですから、堂々と、勝利して、でそれでそこを勝ち取ることができるようになりました。で今日のこの3章のところは、どうもさらにですね、強敵のようです。この町々は、高い城壁と門と貫抜きのある要害の町々であった。5節に書いてあります。でしかも、その町は60もあった、それだけの、ね、町で、しかも、そればかりでなく城壁のない町々が非常に多くあったと5節の後半に書いてある通りです。このエモリ人は、強敵だったようです。11節の方を見ますと、レファイムの生存者として、ね、オグが生き残っていた。でしかも、その信頼は、基準のキュビトで9キュビト、1キュビトが約 44.5 センチですから、9キュビトといえば4メートルぐらいですね。縦が4メートル、横が、180センチぐらいですね。180センチは、まあ、私の身長よりちょっと長いぐらい。それが横で、さらに縦は4メートルですね。ですから一人のベッドがそんだけの大きさということは、まあ、その、ね、このレファイムの生存者、このバシャンの王オグ、まあ、3メートル超えてたぐらいの身長でしょうかね、まあ、それだけの大きい王がおり、そしてその要害の町々が60もある。この2節の方を見ますと、ね、彼らの、まあ、イスラエルのうちに恐れがあったものと思われます。でも主はそんな彼らに対して言われました。彼らを恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地をとあなたの手に渡している。あなたはヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。アメン。すでにイスラエルは勝利を経験しております。その勝利、それはこの3章の、ね、敵に比べればそんなに、まあ、大きくなかったかもしれません。2章の26節以降のところで、まあ、そのヘシボンの王シホンに対する戦闘が、まあ、記されているんですけども、まあ、ここにあの方は恐れてはならないということはないんですが、でも今日の箇所ではあります。以前のですね、そのですから主は、徐々に、戦闘しやすいところからね、その勝利の経験をさせて、そして徐々に自信をつけさせて、ね、実際にその主と共に歩むことのであれば主は実際に勝利を与えてくださるのだ、そのことをですね、徐々に経験して行かせて、そして、主はさらなる強敵へと臨ませてくださったんですね。私たちの信仰の戦いも主の導かれ方も全く一緒です。主はいきなりですね、私たちに無理な、 信仰の戦いをさせるようなことはされず、主は真実で正しい方ですから、私たちに試練とともに脱出の道も備えてくださいますし、また私たちの成り立ちを主はご存知です。だから主は徐々にですね、そのように戦い勝てるように、徐々に領地を増やせるように、私たちの受け継ぐべきところをさらに継いで、さらに勝利して進んでいくように主はなされます。実際イスラエルはですね、勝利していきました。で、このセール山から北上していって、それでモアブの平原にとどまって、で、そこからさらにこのヘシボンとか、またこのバシャンの地、この土地を攻め滅ぼしたのが、まあイスラエルを出て第40年目のね、この1年の間にこれらのことを全てしたんですね。わずか1年の間にヨルダン川の東側の地区、ヨルダン川、地図上で見れば右側ですね、そちらの土地の、これだけの広大な土地を1年以内に平定した。これは本当に人間技ではありません。敵は、城壁の町々60もあった。まあ、イスラエルの、男子は60万ありましたから、1万が1の町を攻め落として、そういう計算にもできるんでしょうけれども、とにかく本当に驚くべき、その進軍の仕方です。主が共におられる、おられるからです。でしかも敵はそんな、弱っちいものではなく、このパレスチナの方、この町々、城壁の町々があるということは、戦争が頻繁に起こっていて戦い慣れしている人たちの町々ということです。それを主がですね、イスラエルを勝利させたんです。それは2章の25節のところにこう書いてあります。今日から私は全天下の国々のためにあなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことで罠なこう。アーメン。主はですね、敵を恐れをののかせるんです。私たちの側もですね、恐れおののきがあるかもしれないんですが、しかし主はこの2節で言われた通り、恐れてはならない。もうすでに敵はあなたの手に渡したと、ですから私たちは本当に戦いの場において恐れることなく進んでいくことができます。皆さんの前に立ちはだかっている敵がどんなものであろうと、実際的にそれは人であることもあるでしょうし、また何かの人生の状況かもしれません。あるいは何か霊的な存在かもしれません。それでもですね、皆さんはそれに勝利、主が共にいるのであれば勝利されるんです。私が、パスターになって、まだそんな当たってない頃ですね、私は霊的に戦いというものをそんなに経験しておりませんでした。なんか霊っていうと、なんか映画とかで出てくるよう なんか得体の知れないお化け、超自然的な力を持っているかのような、それで、ある時ですね、ある悪霊に疲れている人 と対峙した時、なんか得体の知れない恐怖で、なんか自分はとてもちっぽけで、なんか敵がとても何もかも知っていてとても強力なような、なんかそんな恐怖に襲われたことがあったんですが、でもですね、主は本当に面白い方法を用いて、私になんか恐れとかを取り除けられて、むしろ怒りを私に怒らせるようにしてですね、でそれでも本当にもう主のイエスの御名によってお前乗ろうとか、そういう風に言ってたら、相手は本当にコロッとですね、もう退散して逃げていた。で、あれこんなにあっけなかったのか、そういう風に思ってですね、なんだ本当に聖書に書いてある通り、キリスト者は悪霊とか恐れるに足りないんだなっていう自信をその時つけてですね、でそれから、今日に至っております。 確かにキリスト者はですね、そういう悪霊とか霊的存在に対しては、大胆に、第一ヨハネの5章に書いてある通り、悪しき者は触れることができないと書いてある通り、本当に主はですね、真実に、御言葉は真実でその通りなんだ。だから主が共におられるのであれば、そして私たちがキリストのうちにあるのであれば、そうした、ね、霊的存在に限らず、なんか人生の困難な状況もそうです、あるいは具体的な人間でもそうです、キリストに歯向かう悪しきものであるのであれば、それは恐れるに足りないんです。相手がね、いくら言葉巧みな、人であったとしても、相手がですね、私はその聖書の言葉よりも現実、一般常識の方を、私は信奉するから、あなたのそんな言ってることは非現実的なことを受け入れないって相手が言った時、あ、この戦いは勝ったって思って、でそれでそれ以降、相手はですね、もう私の前に現れません。こちらからその、状況を、解決しましたので、これからどうしますかってメールを送ってもですね、何の返事も来ないんですね。恐れをおののいているのか、あるいはもう会うことができないのかわからないですけども、主が共にいるのであれば、敵がどんなものであっても主は皆さんに勝利させてくださるんです。皆さんが御言葉に立つ限り、皆さんがキリストイエスを主としている限り、皆さんの側に部があるんです。ただし皆さんがですね、キリストから離れてしまうのであれば、部はもう本当に人間の肉弾戦の、あるいは知恵の人間的な力によってしまいます。ただキリストをですね、主とするのであれば、キリストを岩とするのであれば、皆さんは超自然的な天と地を作られた主の力によって守られます。それによって皆さんは安全に戦い、安全に歩むことができるようになります。このイスラエルの民も、徐々にその勝利を経験していって、そして、さらに強い敵、さらに、この城壁のある町、それを攻め落とすに至りました。もともとですね、40年前、この出来事の40年前ですね、彼らの父親の世代、彼らは、この城壁のある町々とか、あるいは背の高い敵、アナク人が住んでいて、で自分たちがイナゴのように見えた、でそれでは我々、あの土地は我々を飲み尽くす地だ、我々の子供たちはさらわれてしまう、そういうふうにですね、不信仰に陥って、そして不信仰のうちに閉じ込められて、そして彼らはこの良き地を受け継ぐこともできず、勝利も経験することがありませんでした。しかしそのこの世代はですね、本当に徐々にその親の世代の過ちを、40年のその荒野の生活というその、苦労をなめて、もう自分たちは父親の世代のその鉄は踏まないと、決心したことでしょう。でそれで彼らは、信仰を持って進み出て、そして勝利しました。本当に読んでるとあっけないですね。1年以内でこの、60の城壁のある町々で、しかも戦い慣れした敵で、しかも、自分たちよりも背が高い、大きいで、しかもこのバシャンの王オグがレファイムの生存者で、その身長3メートル以上とか、そういう、巨体の持ち主であるにもかかわらず、たったのこの締め切り3章の前半部分でもう全部閉廷しちゃった。本当にあっけないものです。皆さんの目の前に控えている戦いも、主が共にいるのであれば、結構あっけなく勝利するものですね。昨日の、証しの中でも、赤ちゃんを産むということについて、医者は本当に恐怖の言葉を投げかけてき、ます、手がないかもしれない、足がないかもしれない、難産であるかもしれない、子宮が破裂するかもしれない、でも主の御言葉は ずっとありました。そして実際に主に忠実に服従するために教会の奉仕をしてきた、その忠実な歩みをしてきて、そしていざその戦い、いざその時が来た時、実際に何か苦戦しそうな感じだった。でも生徒の祈り、それによって本当にあっけなく、医者がびっくりするほどに、医者がもう申し上げにくいのですがみたいな感じになるほどにですね、もう一般常識的なそういう考えをはるかに超えたところで主は力をなしてくださいます。主が共にいますのであれば、主は皆さんの助けになってくださいます。イスラエルはこの巨人を打ち倒しました。城壁のある町々を攻め滅ぼしました。そしてこの地方は平定されました。皆さんの人生のあらゆる戦い、それが霊的な存在であろうと、あるいはなんか人生における困難な状況であろうとも、なんか国の手続き的なことであろうとも、どんなタイプの相手であれ、主が共にいるのであれば皆さんは勝利するんです。どんなに頑固であろうとも、どんなに巨人にのように大きく見えようとも、皆さんが主を守り通し、主を主とするのであれば、皆さんは本当にあっけなく勝利することも可能です。どうかこの主にしっかりととどまって、主に従って歩み、勝利して多くの領域を分取って、皆さんの子供たち、あるいは信仰にある息子娘たちに継がせる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが共にいますのであれば、私たちは勇者です。あなたが先んじて進み、私たちの前において戦い、私たちのしんがりを守ってくださるからです。あなたこそ我が岩、我が櫓、我が砦、救いの盾です。主を褒め称えます。あなたを呼び求めるならば、私たちは敵から救われ、そして敵は我々の手に渡ります。どうか生徒たち一人一人が今目の前に控えている戦い、人生のあらゆる困難、あらゆる敵、乗り越えらなくてはならない山、主よ、どうぞあなたが力を与えて、あなたが勝利を与え、あなたが敵を打ち負かし、あなたが山を切り崩し、あなたにあっての勝利を本当に世の人々が知ることができますように、どうか生徒たちを祝福してください。今週1週間の歩み、主よ、あなたにあってたくさんの勝利があり、たくさんの分取りがある1週間でありますように。今日いただいた御言葉に感謝し、またこれからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。